こんにちは。本作のサークルの試験、声優の宇月りりむです。まずは、この作品を手に取ってくださった皆様、本当にありがとうございます。このサークル、おほやべ建設の作品では、私は声優としてだけではなく、企画から音声編集やロゴデザインまで制作を幅広く担当しています。おほやべ建設では、毎回こうして聞いてくださる方の期待を超える作品作りを目指しています。皆さんが賢者タイムでゆっくりとおくつろぎいただけるよう、今回のフリートークでもいろいろなお話をさせていただきますね。どうぞ、ごゆるりと最後までお付き合いいただけると嬉しいです。ではでは、早速ですが、メス書き姫騎士エルフちゃんのこと、覚えている方は覚えていますよね。とにもかくにも、わからせ特化の音声作品です。本当にね、大好評でして、あの時にシナリオをお願いしていたバナナサウンドさんがライターさんなんです。バナナサウンドさんは同じ名前で音声作品サークルもされています。出会いはバナナサウンドさんが私に声の依頼をくださったことからなんです。いや、ほんとね、素晴らしいシナリオを書かれる方でしてね。その実力は、メス書き姫騎士エルフちゃんを聞かれた方ならご存知だと思いますが、あの時もお忙しい中、特別にオファーを受けてくださったんです。そして今回もということで、感謝しかありません。いわゆる大筋の企画は私が担当しているものなんですが、それをもとに執筆してもらった台本を初めて読んだときは、この子は本当にいるんだっていうことをね、ふわーっと感じてテンションが上がりました。メス書き姫騎士ちゃんのフリートークでも同じようなことを言ってた気がします。とにかくですね、解像度を爆上がりさせてくれるんですよ。一つ一つのセリフをとっても、そのセリフからキャラクターの背景が思い浮かぶんですよね。音声作品はもちろん抜くことがメインなんですけど、それでもやっぱりいい抜き体験にはキャラクターの解像度が高くないとねと思ってしまう、めんどくさいオタクの私です。そしてですね、イラストレーターについてもお話ししちゃいましょう。今年の3月におほやべ建設からリリースされたメス書き双子シスターの柳優先生にまたもや制作をお願いすることができました。思い出すか、今すぐ作品ページに戻ってみてください。私のフリートークなんかね、どうでもいいですから。はい、このバニー衣装の質感、トロンとした表情、そしてこのエチジポーズ、言いたいことがありすぎて溢れちゃうのでこの辺にしておきますが、前の双子シスターの時は生意気さが溢れるメス書きだったのですが、今回の純真無垢なこのロリバニー、いやーね、本当にね、幅広い対応力。実はですね、本作には偶然から生まれたストーリーがあるんです。それはですね、それはビデオカメラで撮影されちゃってるシーンです。実はですね、これ私の企画段階には全くなかった要素なんです。柳優先生にイラストの制作をお願いしていたある日、先生から追加でこちらのアイディアをいただいたんです。見た時は本当に電撃が走るってやつでしたね。全く撮影されている構図があり得るなんて考えてもいなかったですから、撮影されているからなのか、この表情、どういうストーリーがあるのか、どんな気持ちなのか知りたくなりますよね。ということで、おほやべ美術館に所蔵することを決定いたしましたことをご報告いたします。ということで、妄想がはかどりましたので、皆さんもね、ご存知の通りメインイラストはこのビデオカメラがあるバージョンにしちゃいました。1月に発売したメス書きお嬢様でも偶然が重なったという話があったんですが、まさかまだね、こうした素晴らしすぎる偶然に出会えたことにマジ感謝。 メス描きお嬢様って言ってて思い出しました。今作のコンセプトはズバリ快楽調教です。メス描きお嬢様は催眠調教だったよね、関係ある？と思ったあなた、正解です。企画の段階だと今作は催眠調教2だったんです。催眠こそ一押しにはしませんでしたが、皆さんからいただいた声も反映してしっかりコンセプトのいいところは引き継ぐ形で制作をしました。催眠調教2にしなかった理由はシンプルでですね、もうメス描きお嬢様のリリアちゃんの調教は終わっちゃってるからです。終わっているがゆえに2ではリリアちゃんは出せないんですよね。かといって2で別のキャラクター、例えば今回の子にしちゃうと続編なのに同じキャラクターじゃないの？という混乱があるかなと思いましてね。こういうことはじっくりお部屋で建設の社内会議で議論しまして、催眠調教2じゃなくて快楽調教だということに決まったわけです。もちろんね、あの代表である私の倫理も OK にしました。そんなこんなでメス描き姫騎士エルフのシナリオ、バナナサウンド様、メス描き双子シスターのイラスト、柳優様、メス描きお嬢様のコンセプト、催眠調教という3つのお部屋で過去作からいいとこ取りをしたのが今作というわけでした。いいとこ取りをして、さらにレベルアップして皆さんにご提供するお部屋で建設の改善活動を今後もご期待ください。はい、ということで前半パートはここまでです。ここからが本題の後半、うずきりりもの私生活雑談です。皆さん、あのお酒ってたしなまれますか？私最近はですね、うずきはノンアルコールビールにハマっています。ノンアルは酒じゃねえっていう派閥の方はごめんなさい。なんか外食でもかなりノンアルコールビールを置いてるお店が増えましたよね。スーパーでもね、あの酒税がないのでかなりお安く手に入ってホクホクです。私が観測している範囲だとマイナーなものも含めて多分50類くらいありました。海外のね、ビールブランドでもノンアルコールビールがあるらしいですよね。最近あのビールの味がめっちゃ好きだということに気づきまして、かといって毎日飲んでると完全にアルチューマシグラなわけです。酔っ払いフリートークもそれはそれでいいと思うんですけどね。正直朝とか昼とか夜とか関係なく相性のいい料理の時は飲みたいので、ノンアルコールビールはマジで助かってます。でもね、美味しそうな限定ビールがあると買っちゃうんですよね。アルコールが好きなんじゃなくてビール味が好きな時なんですけどね。あのね、空いた時間は全部音声作品の制作に取り組んでる今の感じだと、ビールをね飲むとそれ以降の制作ができなくなっちゃうんですよ。読んで、はい、ほんとね、あの世の中にいるビール飲みながら仕事できるタイプの人がマジ羨ましいです。そりゃね、ノンアルコールビールとビールを一緒に飲み比べたら、そうね、私でもちょっとはわかりますけど、ノンアルコールビールだけ飲んでると正直言って何が差なのかわかんないです。よくね、あの外食の時に見るノンアルはオールフリーなんですけど、私はドライゼロがめちゃくちゃ好きでね、こう苦味がいいですよね。ビールあまり飲んでなかったから語彙力がないのは許して皆さんもね、あの飲みすぎていたら少しノンアルコールビールとかにねするといいですよ。はい、ではそろそろこの辺でフリートークは終わりにしたいと思います。またお部屋部建設の作品でお会いしましょう。バイバーイ。